発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油のゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お店やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。先週、発酵デザイナーと2人で東京でね、イベントしてきました、
で、会場がすごくてさ、あのロフト、サブカルチャーの総本山ロフトのね、あの店舗のロフト9って、あの渋谷の道玄坂のど真ん中にあるところでやったんだけど、最初イベントが始まる前に今月のスケジュールみたいなのが紹介されるんだけど、僕らの次の人が確か地下アイドルみたいな、
そういう場所でやったんだ。
なんか味噌作り絶対今までしたことないような場所ですよね。
なんか本当サブカル評論家とか地下アイドルとかプロレスラーとか、
そう、なんか食、今まで私たちって割とライフスタイル、なんか食とか暮らしとかをテーマにしたところでやってるけど、本当にサブカルチャーをこうね、広め発信してる場所でやったのでね、
すごかったね。でイベント終わった後に、あの担当してくれてた人に、手前味噌サブカル認定してもらえますかねって言ったら、満面の笑顔でいいと思って言ってくれたので、
そう、
これから発酵はサブカルチャーですって言っていい時代になったよ兄。
すごいね。じゃあ次は俺も行くよ、ロフト。
分かった、
みんなで行きましょう。
またなんかイベントやってられたらいいなって。
そう、なんかお酒のイベントもやりたいって言ってたので、飲みながらね、やりましょう。
いろいろ広がりますね、
いや本当、本当すごいことですよ。
はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は、元公務員の挑戦。今日のゲストは富士吉田市在住の新井圭吾さんです。新井さん、こんにちは。
どうも
そう、もうタイトルがいろいろ気にはなるんですけど、
あとさ、ほら普通肩書き入るじゃん、
はい、
ね、あの
肩書きが今なかったんです。
なんで肩書き、
肩書きがないのは、今現時点で僕が無職っていう、あの何もしてないっていう状態でありますね。
じゃあ初のゲスト無
職、ね、所属なし、
所属なし、で今日のタイトルが元公務員の挑戦なので、元公務員っていう情報しかないんですけど、
じゃあちょっと新井さんのこれまでのね、これは何しするのかっていうのをちょっと聞いていきたいね。で、まあ、このラジオ聞いてる割とそのソーシャル人脈の人とか、山梨で街づくりしてる人、ケイゴマンとして おなじみで知ってる人も多いと思うんですけど、何やってきたんですかね。
そうですね、改めて話したいと思います。なんか結構本当にゲストってこんな感じで決まるんだ。昨日みんなで一緒にワイワイしてたら、明日ケイゴマンゲストだよって言われて、本当にそんな感じで決定するんだなって。
無職の人の話も、明るい無職の人の話聞けないから、
そうだね、
希望の、希望、世の中への希望のため、
ね、公務員時代のね、あの軽やかなね、業績も聞きたいなと思って。
わかりました。
じゃあその点を含め自己紹介お願いします。
本当ざっくりいくと、僕も10年間、市役所で勤めてて、まあ去年の11月辞めたんですけど、まあそれまで結構街づくりとかそういうところに関わる仕事結構ガシガシとやってて、
富士吉田市ですね。
富士吉田市で、
どんなことやってたんですか。
最初僕、市役所入った時に、市役所ってつまんねえなーって思ってて、なんか、そういう思ってる自分が嫌だったんだけど、そのモヤモヤをどう発散したらいいか分かんなかったんだけど、まあ、とある日友達と音楽の、僕音楽をやってて、音楽のイベントをやろうってなった時に、あの、自分で企画する面白さみたいなのを知って、なんか、こう、ね、市役所とかで上から降ってきて、それをこなさなきゃいけないみたいな気持ちがあるんだけど、なんか、自分で企画したら全部自分の言葉だし、それが全部、お客さんから全部返ってくるみたいなのがすごく楽しくって、そこから結構企画することの楽しさを知って、月に1回は絶対企画をしてて、まあ、そこから結構、個人で最初、 そういう町に対して貢献をしてきたんですけど、そのうちなんかそういう面白いことをやってるってなったら、あの市役所の方でもなんか稽古もあって面白い、実は面白いらしいよってなって、そういう町づくりの部署に行くようになりました。でまず実際あの自分が担当してやったのは移住政策だったりとか、空き家の改修だったり、まあ今すごく大きい空き家のリノベーションやったりとか、あのコミュニティ財団とか立ち上げて運営したりとか、結構いろんなことを、
今流行りの言葉で言うとエリアイノベーションみたいなこと
ですね。そうそうですね、そういうことをいろいろ
結構早かったん
だね。そうだね、
その手つけたのが
確かに確かに、まだそのムーブメントが起きるちょっと前ぐらいやってたイメージある。そうそうそう、
でもすごく面白かったのが、僕2012年慶応大学に出向してて、その時向こうでシェアハウスを作って研究員とかと一緒に住んでたら、その周りで関わった人たちが山梨ケゴマいるんだったら富士吉田来るよって言って、みんなこっちに来て活動するみたいな
感じで、職場の人口増やしてるからね、移住させてるからね。
それで具体的にはどんなことをしたの？なんかあの使われてないお店、あの建物を回収して。
そうですね、最初が一番あのすごく面白かったのが、地域おこし協力隊としてその子たちが入ってきたりして、地域の、ハブを作ろうっていうことになって、空き家の改修がやっぱ一番最初大きかったかな。それで今最初のイメージだと、なんかやっぱりみんな空き家とかってネガティブなイメージがあって、使えるっていうことが分かんないから、なんかそういうのをモデルハウスみたいな感じで、モデルルームみたいな感じで、あのあったらみんなが分かりやすいんじゃないかって言って作ってみて、そこからなんかすごくコミュニティが広がった感じが面白かったかな。
そこはじゃ あ, あのシェアハウスみたいにしたってこと？
ね、移住者がちょっと中期的に短い1週間とか、それから中期で住める感じの場所に した感じだった
ね。じゃあ本当に家にしたんだね。他には例えばどんなモデルケースをやった？
あとね、面白か自分が企画して面白かったのは、あのご近所イノベーターみたいな、その地域の人が自分たちで、あのプロジェクトマネジメントしたりとか、そういう方法論を学ぶみたいな講座を作ったっすね。よく港区とかが結構先進的にそういうことをやってて、名前忘れちゃったけど、まあ、そういうモデルとかをやって、地域と子供について考えるみたいな講座を企画したりとか。
今の話聞いてたらね、そのまま街づくりをやっていったらいいのになって思っちゃうのに、やめたわけじゃないですか。
無職になりました。
いや、なんかいい感じだよね。
まあまあまあ、そうそう
そ
う。
そのままね、エリアリノベーションっていうか、
ね、僕らの噂は聞こえてて、なんか浮上した最近元気
だな。そうそう。
本当楽しそうだなと思ってたのに。
やっぱその時にやっぱ自分でやっててふふつふつと思ってきたのが、なんか自分も挑戦したいなみたいな、チャレンジしたいなって思ってて、なんでかっていうと、公務員としてガシガシやってたけど、なんかどっか安全地帯にいる感じがしてて、自分自身が
立場的に、
ね、立場的に、だそうすると結局リスクを取ってる人たちにどうあがいても勝てないっていう表現もおかしいんだけど、こう対等になれないと思ってて、一回自分の中であのそういう風な挑戦をした方がいいなと思って、ちょっとやりすぎちゃって左遷させられちゃったみたいな左遷させられちゃったのかなみたいなとこもあったんで、ちょっとタイミングが良かったんで、ちょっとこのタイミングで、
そうかそうかそうか、だからまた街づくりにかかったらまたちょっとタイミングが違ったかもしれないけど、
まあでもまあある程度ね、結果出したタイミングでね、人事異動とかあるとね、ちょっとね、はしご外された感あるからね。でまあいろいろいいタイミングになって、でやめて、でここはどうすんの？
これからですね、スウェーデンにあのもう3日後ぐらいに行くっていうタイミングで、
スウェーデン何しに行くんですか？
スウェーデンは大学院に行くんですけど、ブレイキンゲ工科大学のマスターオブストラテジックリーダーシップトワードサステナビリティっていう、
すごいね、
何もわかんない、何もわかんない、
スウェーデンしかわかんない、
サステナビリティ、まあ持続可能性の社会ってどんなもんかっていうことを学ぶっていう感じなんですけど、
でそれを作り出すためのね、戦略を学ぶ、
それまあもちろんそれに関わる人材とかはどういう人なのかっていうことを学んでくるんですけど、なんかやっぱ公務員で働いてた時に、やっぱ今取られてる政策とかって、その高度経済成長とか経済の元にベースになって政策が取られてることが多いなってすごい感じてて、でもそれ以外にもなんか選択肢ってあるんじゃないかなって自分はすごく思ってて、でそれが結構そのサステナビリティとか持続可能性社会とかってどうなの、どういうことなのっていうところにヒントがあるんじゃないかなって結構、
どれぐらい勉強してくるんですか？
1年間のコースで1年間、
どんなものを健吾に期待してるんですか？
やっぱり世界に出るから、うん、やっぱ今世界の人たちがどういうことを考えてるのかっていうのがすごく知りたいですね。なんかやっぱ知れば知るほど日本ってもっといろんなことができると思うし、うんうんうん、もっとすごい当たり前なんだけどロールモデルとして世界にちゃんと見せてあげなきゃいけないかななんてすごく思うので、だからこそ今考えてるすごくいろんなことをやってる人たちはどういうことを思ってるのかっていうのを体感したいっていうのがありますね。
今のところはそこのスウェーデン行って戻ってきてまた富士吉田でそれを生かして活躍するっていうイメージなの？戻ってくる、
そこがまだ自分でもよく分からなくて、うんうんう
ん、まあでもそれは帰ってきたら
決めればいい、うん、まず1年はあるのでね、
帰ってきたら考えるっていう、うん、
一番いいかな。じゃあ1年後私たちがラジオやってたらまた出てもらって、
うん、もしかしたら、うん、その後ももしかしたら帰ってこれないかもしれないからね、うん、
そしたらじゃあスカイプで
なんかすごい、うんうん、
卒業できないとか、
うん、なんかすごい運命の出会いとかしちゃってさなんかあっちでも結構
あ
で、あれでスエコちゃんでしょ、
うん、したらじゃあ姉妹都市
姉妹都市
でももうちょっといてくれたらうちらも行けるかもね。
そうそうそう、
企画で、
うん、なんかそうそうそう、向こうでなんか仕事とかをこう作ってなんか呼べたらすごく楽しそうだな、うんうん、
あの臭い発酵
食品、世界一臭い缶詰が、うん、
シュルストムレーミングスがあるね、
うんうん、それ開けるイベントやりましょう、スウェーデン。
じゃあ僕ら臭い持ってこ、
臭い臭いもの対決
じゃあ明日3日後から
3日後から
スウェーデン留学頑張ってきてください、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
あのですね、この間京都で出版イベントやってた時に、はい、終わった後にね、そのサインしに来てもらったすごい上品なお姉さんがいて、うん、でなんかこうお土産袋みたいなの持ってて、うん、私あの京都のアコールっていう、うん、衣服下着メーカーで働いてるんですけど、うん、最近男性向けの捨ててこ作ったんで、うん、ボラさんもしよければ着てください。
あ、今履いてるやつですか？
そうそうそう、これ
めっちゃカラフルで可愛い、
なんかもう気に入っちゃってずっと着てるんだけど、うん、すごいいいよ、捨ててこ。
やっぱ涼しいんですか？
うん、あのすごい涼しいし、なんかすごいなんか気持ちが明るくなるし、
いやもうがなんかね、
柄がね、
柄もすごい元気になる柄だし、うん、素材もなんか
ね、うん、そうなんかね、そう履きやすくて、あのでワコールで、あの京都に根付いてもうずっとやってるんだけど、すごい今あの京都の今日の話じゃないけど街づくりとか、
うんうん、
あのいろんなその学びの場とか、うん、なんかそういうものを地域に貢献するために作っていて、すごくね素敵な会社なので、もしこのラジオを聞いてたら今度山梨来てラジオのゲスト出てください。
はい、ね、ワコールの方お待ちしています。
待ってます。
待ってます。
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに行って聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。